申告委員会より報告いたします。芝田ロータリークラブより伊藤信英君。
はい、
城南ロータリークラブより、小池悟君。
はい、
はい、本日の策は、すいません、ごたごたしました。新潟イノシの電話ということで、会計支部支部長篠田昇さん、はい、お願いします。すみません、もう一人、米山小学生対文書。
はい、ありがとうございました。大変失礼いたしました。それでは、ただいま会長、ご挨拶よろしくお願いします。
皆さん、こんにちは。2ヶ月目に入りました。8月はですね、会員増強月間という中におきまして、3名の新入会員を迎えることができました。早々の7月にですね、7月以前も含めまして動いていただきまして、8月1日からですね、新入会員3名を迎えることで本当に、喜ばしいと思っております。皆さん、まだ何がどうなってるかわからない3名の方だと思います。今ロータリーソングも歌いましたけども、ポカーンとして聞いてましたけども、ロータリーで歌う歌のんだなというのは分かったと思います。とりあえずで毎回繰り返してやりますので、自然と覚えますので、心配ないと思います。それで、まあ、今年度はですね、報告書におきましては、前年よりも1名順増ということでしましたけども、4名の大会ありましたので3名入ったってことはまだ2名不足だということなんですが、先立て、相馬 AG が来られた時にですね、幸先よくどうたらこうたということで50名を目指しましょうということで、調子に乗りまして50名抽選出しておきましたので、皆さん、皆さん、お友達をぜひ入れたいということを前々から入れてくださいということをお願いしておりますので、引き続いてですね、よろしくお願いします。それからですね、今年で言いますか、7月はとりあえずスタート出だしの月でございましたけども、まあ青少年関係の方は一生懸命出て3名の方が引率されたり活動しましたけども、いよいよ8月からですね、ロータリー事業がいろいろ出てきております。まあ、8月の21、22はゆうこクラブの安中ロータリークラブさんが、やってきます。それに伴いですね、先月から準備進めて今日安中さんの行事予算等々は理事会に承認されました。その他理事会の内容は多くてですね、延長になりましたけど、それについては後ほど幹事から、報告あると思います。それからですね、実は10月3日にですね、チャリティーゴルフということで新しい今年度から企画を出しました。でガバナーが長期計画を作成して提出しなさいと、ロータリーも長期計画に入りますということでですね、単年度事業であったのがですね、やっぱ長期展開をする一つの継続事業をお願いしたいということで、もありましてですね、本来次年度の小泉君と、いろいろその3名で協議して出せということでございましたけれども、 小泉君十分協議した上ででしたっけ、あのいえ、まあチャリティーゴールをですね3年間続けようという中で、今年度は社会奉仕事業としまして、畑さんがですね、今日来ていただいたですね新潟命の電話講演会開通支部支部長下田さんが見えてますけども、新しく開通支部の事務所を開設なさった記念ということもありましてですね、今年度は命の電話の支援をということのチャリティーにしましょうというふうに今年の計画になりました。なったんですが、だいたい去年もこう、まあ、個人的な支援もありましたけども、皆さん命の電話というのは大体の去年もカードももらいましたし聞いてるんですけども、本当のところよくわからない現状でございます。 それでですね、せっかくチャリティーして支援する、 何をどうなってる現状の中で、まあ、どういうふうな使い道っていうか、そこまでは検討とりしませんけども、どういう活動なさってるところに支援するんだろうと、これ分からないとですね、チャリティーコンペをお迎えするときに趣旨説明のときにですね、何のチャリティーなのと、いや何だか分かんないけど命の電話出すのっていうことにもならないために、わざわざ篠田さんにおいでいただいて、30分間ですね、どういう活動内容なさっているか、ということも お聞きして、チャリティーゴルフコンペのチャリティーの部分をですね、きちんとした把握して成功させたいという意味合いで呼んできていただきました。お話を聞き、ね、皆さんによく聞いていただきたいと思います。今日はですね、さまざまな、行事がありまして、入会式もありますし、贈呈式もありますし、あるんで、会長を延々と喋っていると時間ありませんので、挨拶終わります。
会長、お手にありがとうございました。続きまして関係本部神田幹事よろしくお願いします。
皆さんこんにちは。手短に要件だけお話しさせていただきます。まずですね、米山小学生の親睦交流会については8月28日土曜日、ご案内が来ておりますので、よろしくお願いします。それから加茂ロータリークラブ50周年記念式典のご案内ということで、これにつきましては祝電ということで対応させていただきます。それから豊坂ロータリークラブより、メイキャップが増えるということで、これまでメイキャップ料については無料ということでありましたが、全く来ないということで、これからお金取るという連絡が来ております。メイキャップ無料中止の件についてということであります。それから、植木直前ガバナー事務所にブック会員ご報告のお願いということで、幸いなことに私どものクラブについてはございませんでしたので、なしということで報告させていただきました。それからですね、第9回ロータリー全国囲碁大会のご案内についてございます。囲碁に ご興味のある方、につきましては、私の方に、おいでください。10月16日日本棋院会館でございます。それから第10回ライラ研修の開催についてということで、9月25日26日ホテル政府園で行います。なおこの、大会につきましては当クラブはコホストということであります。全面的にバックアップしていきましょうということでありますので、皆様の方の ご協力よろしくお願いいたします。それから新潟ロータリークラブ創立70周年記念誌と DVD が送付されてございます。興味のある方につきましては私の方にお申し出ください。それからいらっしゃいますか。いいですね。はい。それでは例会変更ということで、柴田ロータリークラブは8月16日月曜日規定休会でございます。それから8月23日、ガバナー公式訪問、それから柴田城南ロータリークラブにつきましては8月5日振り替休会、これは6日の日に行われます4クラブ合同夜間例会に変更ということで振り替休会でございます。それから8月12日につきましては規定休会ということであります。続きまして理事会の報告であります。本日、理事会が11時半から12時まで開催されました。承認された件、2010年から2011年度の補正予算承認、いただきました。お手元に配布してございます。繰越金が確定いたしまして、それに伴いました支出、全体の予算の組み直しをしておりますので、ご覧ください。それから安中ロータリークラブ交流会実施計画承認の件ということで、これは後ほど長谷川委員長の方から報告があると思います。 それから特別会計支出ルールの件ということで、特別会計につきましては収入と支出を検証し理事会承認後を支出するということのルールにつきまして会長から動議がありまして、これにつきまして承認されました。その他ですね、講演ですね、今回の候補者等の、まあ、名称を講演することにつきましては、会長の方で一任し理事会には事後報告という形で行うと、今年はそういうルールでいくということが理事会で承認されました。以上が理事会につきましての報告であります。以上です。ありがとうございました。
ありがとうございました。それでは続きまして、会員通協委員会より新入会員入会式を行いたいと思います。ゆうがさん、お願いいたします。
お疲れ様です。今日会長から紹介やったりですね、3名の方おいでになっていただきました。ようこそ中央ロタリークラブということです。それでお名前を申し上げますと、皆さんご承知の通り、宮島真子さんは3年前ですかね、まで、いらっしゃるんですけども、再度 お願いしたところ喜んでということで来ていただきました。ご承知の通り、税記載一号のですね、今度は、代表理事ということですね、立場は若干変わりましたけれども、お世話になりますということをいただいております。これは渋谷さんから紹介またしていただきたいと思いますし、今川和明さん、春日のですね、清水風土店の今川店ということでオーナーでございます。この方は小泉さんから紹介していただきます。もう一方、渡辺紗英さんということで、米クラブと申しまして、中央の方に東京、まあ、主体だと思いますけども、お米を販売している方でございます。また今日はお持ちなかったんですけども、ぜひ健康増進ということでニンニクの取り組みもしておりますので、ぜひ今後ともご用命いただきますようにご用命いただきますことをお願いします。この方は一応私ということで、この順番で一つよろしくお願いします。渋谷さんから。
はい、ケツミヘということでございまして、なじみのない次第でございますが、ご紹介申し上げます。宮島真さん、3年くらい前まで、おられました。皆さん分かる人たくさんおられるかと思いますが、今度は、JA の代表理事ということ でありまして、JA 北谷地区の組合長、宮島さん俺ばっかしゃべってやってたんだから
あ、ごめんなさい。
先般ですね、農協まで行きまして、再入会ということをお願いしたんですけれども、老体クラブってそんな悪いクラブだかな、なかなか入って言ってくれませんね。まあそれでも今日、入会という羽目になりまして、これからまた、皆さん仲良くしてくれ、よろしくお願いします。
こんにちは。それこそ3年ぶりということで、またロータリークラブ、入会させていただきますが、よろしく一つお願い申し上げたいと思います。先ほどロータリーソング3年のですね、ブランクが果たして歌えるのかなと思っておりましたけれども、まあ、すんなり歌うことができました。やはりどこかにですね、このロータリーのこう血が流れているのかなという気がしているところであります。それこそ本当にこの4月からですね、組合長ということで大変な大役を仰せつかったわけでありますが、まあ、3ヶ月を経過して、日々ですね、 忙しく、そしてまた お酒の方もしょっちゅうですね、こうもう飲みながら、この、まあ、大役と申しましょうか、大変な定席をですね、まあ、今務めさせてもらっているところであります。だいぶ前はですね、本当にこうすっきりとですね、かなりこう体の方も痩せたんですけれども、ここ最近もう 2,3 ヶ月のうちにやはりこう 3,4 キロぐらいも太ってきたということで、これはまた肥満のですね兆候が出てきているのかなというふうには思っているところであります。本当にこれから皆さんともにまた楽しんでいきたいというふうに思っております。ただなかなか出席できないということで、まあ、個人もしてきたんですけれども、まあ、入った以上は精一杯出席できるようにしていきたいというふうに思いますので、よろしく一つお願いします。
はい、それでは、はい、どうぞ。皆さんには6月の夜間例会で、一応お顔を見せていただきました今川和明さんでございます。清水フードのチェーン店の中で、稲荷岡の今川店と、それから川東の川東店で、はい、2店のオーナーさんでございます。詳しいことは本人から、話をしていただきますのでよろしくお願いします。
どうも、はじめまして、よろしくお願いいたします。私稲荷岡の、ところに清水フードを構えまして16年経ちました。それで今あともう1店舗川東で農協さんのところをお借りして今営業をやってるところです。それでまだ本当にこの会というものを完全に理解してませんで、見るもの当たるもの全部、戸惑うばかりでございまして、少しでも、まあ、慣れて皆様の足を引っ張らねえようにして、一つずつ自分の肥やしとなるようにやっていきたいと思います。一つ、皆様には足引っ張ることもありますけれども、よろしくお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。
渡辺さんでございます。先ほど今川さんと同様に夜間例会出席しまして、まあ、和やかな長老たりを見てもらったわけですけども、そういうことで、入会していただきましたが、そういうことでご挨拶。
渡辺でございます。よろしくお願いいたします。君が代を斉唱しましたのはもう何十年ぶりかのことで、君が代を歌う人生がこれから始まるんだと思いました。何も分かりませんのでよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。会長からでは会長から一つよろしくお願いします。
ください。 写真嫌いのも分かってくるいいやね、はい、はい、
皆さんこんにちは、留学生のタイ文章と申します。いつもいただいた消化券は有効に使っていますので、全く無駄遣いことはないと思います。1円くらいとも、もったいないことに使ってしまうこともあります。で、今日は窮地がいっぱいありそうなので、実は紙1枚くらい用意しておりましたが、これで終わりたいと思います。
それでは時間も少々長くなってまいりましたんですが、それでは親睦委員会の方から、会員誕生を続けて婦人誕生のお祝いをお願いいたします。
はい、親睦委員会より、報告いたします。会員誕生、小泉茂君、佐藤美津君、本田保君、
おめでとうございます。
渋谷茂君、
おめでとうございます。
水島博明君、丸山光君、
おめでとうございます。
21日土曜日22日ということで、開催させていただきます。ちょっと案内の方がいろいろありまして、まだ正式な形で送らせていただいてないんですが、本当申し訳ないと思っております。予定の方につきましては、21日の日が交流会、22日の日曜日に、ゴルフと観光という形でさせていただきます。また詳しい部分のタイムスケジュール等は皆さんの方に事務局よりファックスさせていただきますので、よろしくお願いいたします。あと例会の方があと交流会までありませんので、今日がご案内させてあげる最後になりますので、その他の文書等につきましては後日また私の方から皆さんにファックスさせていただくような形でご協力よろしくお願いいたします。以上です。
ありがとうございました。それでは出席委員会で出席報告をお願いいたします。有田さん、お願いいたします。
8月担当の出席が有田でございます、失敗もありますけれども、いたぶらずに温かい目で可愛がってください。よろしくお願いいたします。時間が押しますので入っています。7月20日会員数43名、当日出席者32名、欠席5名、明確5名、出席率が 88%。 7月の27日、会員数43、当日出席者31、明確9、修正出席率が 95%。 今日8月3日、46名うち3名が新入会員ということでございます。当日出席が37名、欠席が88名で、82% という修正出席率になっております。以上でございます。
はい、ありがとうございました。ニコニコボックスなんですが、今日時間の都合上、中止させていただきますが、皆様ありがとうございました。レポートの方でご覧ください。それでは高尾の方に参りたいと思いますが、高尾幹事よりご報告をお願いいたします。
はい、それでは今日はということで、本日は新潟命の電話の会議支部の支部長の志戸田信支部長に来ていただきます。一言私からご紹介させていただきたいと思います。私事でありますが、ある政治家に協議をしたときにですね、命の電話ではなくて、骨髄バンク移植ドナー登録推進という運動を取り組みました。これは皆さんご存知のとおり、白血病に発生したときにですね、適合するというのは10万人に1人であります。で、一番適合するのは実は兄弟だったんです。で、兄弟が適合したかった場合、10万人の友達にですね、一人一人声をかけて、骨髄が移植できるかどうかということをチェックしなきゃいけない。で、10万人あれば、なんとか命が助かるだろうということで、当時は7万人ぐらいだったんです。で、その運動を始めたとき、それ以降、後輩たちが、実は、試合1年間続けてくれました。で、ずっとやるもんじゃないよと、10万人は10万人の目標を掲げて、それが達成したときに、もしかしてやるのでいいんじゃないかというお話をさせていただきました。今最大決番手と言いまして、子どもの最大決からの移植もできます。そんな思いでお話をさせていただきました。ところがですね、私の2つ下の理事長の後輩だった後輩がいるんですが、その彼の息子さんが小学校6年生で白血病で先週亡くなりました。でこれは篠田昇支部長と私と同じ今命の電話の運営委員のメンバーであります。非常に複雑な思いがありました。もっと骨髄バンクの推進をすればよかったのかな。私自身も骨髄バンクを推進する柴田の支部長でありましたけど、3年ぐらいで辞めてしまった。で、今その分をですね、この命の電話、の活動に注力したいと思ってやっております。そんな思いで今日は支部長の篠田昇支部長に来ていただきますので、どうぞ皆さん耳を傾けていただきたいと思います。お願いします。
ただいまご紹介に預かりました、新潟命の電話の開設支部の支部長をしています篠田と申します。一方では柴田ロータリークラブに所属しておりまして、君が代を 何年も歌い続けております。慣れてくると非常にいいもんだというふうに思っているしております。命の電話につきましては、10月の3日に皆様方のチャリティーゴルフ大会があるということで、大変感激しているところでございます。その前にですね、この命の電話のことを説明せよということでございましたので、通常タクアはですね、いやいや来るんですけども、今日は喜んでお話し上げたいます。時間の許す限りご説明申し上げたいと思いますので、どうぞ10月3日盛大なるチャリティーゴルフ大会であることを記念しているところでございます。なぜ私どもがこの命の電話に携わったことかというところをまずご説明したいと思いますが、これも忘れもしない、平成20年の4月の28日月曜日でございましたが、その日の例会に新潟命の電話理事長の真壁五郎先生を柴田ロータリークラブの託話者としてお呼びいたしました。その時いただいた資料が今日私が皆様方にお配りしたものと同じものを頂戴いたしました。ただその冊子は聞くという冊子はですね、最新版でございますけれども、同じセットでいただきまして説明を受けたということでございます。その説明を聞くまでは、自殺勝手に死ぬ人なんだから別にどうでもいいんじゃないかというぐらいの、冷たい人間でございました。 ただその聞いた後にですね、放ってはおけないっていう気持ちになったと思います。その時一番放ってはおけないという気持ちになったのは私ではなくて、柴田ロータリークラブのメンバーの方でありました。その一番なのはその時にプログラム委員長をしてた方であります。その方から聞き終わった後ですね、篠田さん何とかしなくちゃいけないよねっていう話を、まあ、投げかけられました。まあ、そうこうしているうちにですね、まあ、だんだん月日も経っていったんですけれども、その年たまたま私が7月から会長の仕事をすることになりました。でそんなことも合わせましてですね、ロータリークラブのメンバーにも働きかけて数名の有志の方で、じゃあ開発支部に立ち上げようじゃないかという話が煮詰まってまいりまして、10月の30日に設立総会をしたということであります。まあ、その席上には阿賀北のすべての市長さんに声をかけて出席していただきましたし、中央ロータリーさんの会長さん、城南の会長さん、各ライオンズクラブの会長さん、すべてにお声掛けしましたところ、心よく全員出席していただいたといういきさつでございます。まあ、そんなことを、まあ、始めたということであります。なぜ私が会長か支部長かということでありますけれども、一番担ぎやすい軽い人間が支部長になったということであります。まあ、この会ではですね、神田圭一さんも運営委員として、今事務局長として活動していただいているわけでありますけれども、あの人を見越しに担ぐにはちょっと重すぎるということでですね、誰も担げなかった。もう一人一番最初に言い出したのはですね、非常に活動的な人でですね、みこしに乗ってしまうと動き回ってですね、非常に座りが悪いということで、最終的に軽い私がなったということでございます。まずその4月の28日に真壁理事長からどういう話を聞いたかということを、まあ、かいつまんで申し上げたいと思います。まず一番最初にいただいた資料がこの A3 番の紙でございました。まあ、これもその当時の古い統計資料なんでございますけれども、左側の方に新潟県の各市町村別の自殺率もしくは自殺者数が書いてございます。それも平成15年ということです。で右のページには高齢者の自殺者の統計でございます。なぜ平成15年かというとですね、この年を境に市町村合併が非常に進みまして、細かいデータが今こう集約されてしまってですね、出ないという状況がございます。まあ、そんなものでいまだにいろんなところでお話しするときに、この古いデータで申し上げたみたいですけども、ただ残念ながらですね、この傾向はほとんど変わっていないというのが現状でございます。でそのとき真壁さんから言われたのは、見てくださいと、柴田市はじめ阿賀北のこの自殺は率ですね、率というのは人口10万に対する何人自殺するかという率で表すんでありますけれども、ちなみに柴田市は上から5番目ぐらい柏崎の次にありますね。全県は 33.9 人でしたですけれども、この時柴田市は 38.8 人、まあ、県から比べても高いんですね。でずっと下に見てもらいますと関川村に関しては 41.7 人、まあ、淡島は0でしたですけれども、神林が48、それから朝日が42、三北が53で、地下まではですね、どうでしょうか、紫雲寺が63、火事が27、それから黒川が45とかですね、まあ、かなり高率の死亡率があるという話を聞いて、まあ、愕然としたところでございます。ただその話を聞いて例会が終わった後ですね、いろいろな声が聞こえてまいりました。そういえば自分の身の回りにもあの人とあの人というふうに経験したとかですね、結構そういう話がありまして、私自身も実を言うと、まあ、仕事柄もございますが、いろいろなケースでこの自殺者の対応を、まあ、しているということでございます。まあ、一番の、まあ、思い出といってはなんですけども、もうかなり過ぎたことですので話し始めておるんですけども、ある会社が倒産いたしました。 その時はその方は経営者ではございませんでした。ただ幹部でした。その責任を負って自ら命を絶ったということを、まあ、経験してございます。その亡くなる数日前に私の事務所、まあ、毎週のように、まあ、総務の部長さんでいらっしゃいましたので訪ねてこられてましたので、最後にはですね、非常に眠れないとか、それから資金繰りが大変だとか、本社の社長はどこか消えたようだとかですね、まあ、そういうふうな話がございまして、まあ頑張ってくださいよ、まあ、そんなに深く考えることないじゃないですかというふうな、まあ、アドバイスにもつかないようなことで慰めておったんですけれども、ある日突然会社の方からですね、実は A さんが行方不明なんですという話になりました。全員手を尽くして探したんだりますけれども、数日分かりませんでした。そうこうしているうちに白砂市のある駐車場にですね、その人の乗っていた車が発見されました。ところが本人は分からない。またそれから次の日でしたか、実はどういうわけかですね、自宅の物置の奥の方で亡くなっていたと、まあ、そういうふうな非常に苦い思い出がございます。まあ、そんなこともあった関係でですね、ロータリーの方からやろうじゃないかといったときに、まあ、やる気になったというところでございます。まあ、その時私ども、まあ、労務管理事務所をやっておりますので、他の企業もしくは社員の方、家族の方でそういう事案が結構目にしております。この前ずっと思い出すだけ感情したらですね、私この商売も35年やってるんですけども、40人ぐらいやっぱりありました。まあ、全てがこう関係者というのではないんですけども、関係者の関係者とかですね、その仕事を通じてその自殺ということを知った事案、感じました40数名、まあ、それだけやはり、あったんだなと、まあ、それに対してやはり自分は何もしてこなかったんだなというふうな思いがありました。そして10月の30日に設立総会をしたわけですけれども、その次の11月1日にですね、まあ、労務管理事務所をやっておりまして、毎月事務所通信というのを発行してるんですけども、私の担当としてコラム2つ書くことになっていまして、その1つのコラムにこの命の電話講演会のことを書きました。まあ、一番その時書いた文章が私の素直な気持ちだったんじゃないかなということで、まあ、こういうことに呼ばれるとですね、ご披露申し上げてるんですけども、まあ、ちょっと長いんですけど読ませてもらうと、4月にロータリークラブの例会で社会福祉法人新潟いのちの電話理事長から新潟県内の自殺者の実態と地道な自殺予防活動をお聞きしました。仕事柄もあり自殺事案は人より多く遭遇してきたと思われるが、そんな時死んで花見が咲くものか、死んでの長者より生きての貧乏と思う一方、万一その交錯した精神状況に我が身が陥った時、果たして踏みとどまれるかと自問しつつ、これは病気だったのだとため息をつき念仏を唱えるしかなかった。作家玄侑宗久氏曰く、自殺も殺人も病気が起こすものだとは思っているが、仏教の場合あくまでも責任は危険な心の管理を怠った本人の責任である。まあ、玄侑さんというのは作家でありますけれども、禅宗のお坊さんなんですね。佐賀のガバイばあちゃん曰く、世の中には病気で死にたくない人がいっぱいいるのに自殺なんて贅沢だ。第11回手帳大賞受賞の岸本良樹氏曰く、若い頃生きている意味がないから、生きている意味がないと落ち込んだ時、年配の方から言われました。意味がなくてもちゃんと生きています。飯や酒がうまいことや好きになったりすることに、そもそも意味なんてないんですね。なんて言われたかというと、お前は意味だけで生きてるんだと言われたんですね。そして風天の寅さん、それをやっちゃおしまいだというやつ。心の中に闇に入り込み自殺願望に取り憑かれた者にとって、自殺を止めたいなどというものが自己満足としか映らないのかもしれないが、命の電話で救われた人がいるという事実と当地域の予防活動体制が弱いことを聞き、有志で新潟命の電話講演会開設支部を立ち上げ、 10月30日に発足式を行う運びとなった東京力を、まあ、こういう文章で一つコラムを書かせてもらったんです。本当にあの出しゃばりのですね、死にたい人から言って死にたいんだから死なせてやった方がかえって楽にするんじゃないかというふうな、心の底では迷いもあります。実際運営の方もですね、やりながら一生懸命活動をやりながら、そういう矛盾を運営委員会の中で、まあ、吐露する場合なんですね。ただ一つだけ、4月28日の理事長の中にですね、電話をしてきた後数ヶ月後にあの時電話をしてよかった、あの時死ななくてよかったという、まあ、名前は名乗らないんですよ。そうですけども、たまにそういう電話があるというんですね。まあ、死んでしまった人は、まあ、これはしようがないとしても、やはり命の電話にかけたことによって取り留めた命があるという、それだけでもいいんじゃないかというふうに、まあ、思って今活動を続けているところであります。まあ、今はですね、同じ地球に同じ世代に同じ時代に生きたんだから、もうちょっとお互い、まあ、寄り添っていいんじゃないかというふうな、まあ、軽いというかですね、まあ、気持ちの中で活動を続けているのというのが実際でございます。実際この命の電話というのはいつから始まったかというと、もともとはイギリスが始めたそうでございます。そんなに古くなくて昭和27年第二次世界大戦終わった後、やはりいろいろな混乱の中でそういうことがイギリスでも多かったのではないでしょうか。そして東京ではですね、46年ですね、昭和46年で、新潟では昭和59年に発足でございます。そうしますと26周年を新潟では迎えたということになります。その中で新潟命の電話はまだ3年産声を上げて3年足らずというところでございます。実際新潟命の電話はどういうことをやっているというと、今およそ170名の電話相談ボランティアが24時間体制で新潟のあるところでですね、日夜電話を待ち続けています。その方々は1年間毎週木曜日なんでございますけれども、自分のお金で手弁当ですね、新潟に通ってカウンセラーの研修を受けて、なおかつ合格した人だけがそのボランティアに入れるという、非常に厳しい、まあ、体験をした後にやっているということであります。まあ、当然、浮ついた気持ちでですね、電話を取ってしまうと火に油を注ぐようなことになっては困りますので、まあ、それだけの用心をしながら育成をしているということであります。ちなみに去年の電話の件数は年間2万7000件受けてございます。去年はですね、2万1000件ですね、2万1000件で、新潟がなぜ活発なのかというと、やはり自殺率が多いということも影響していると思いますけれども、やっぱり思いやりのある方がいっぱいいるんじゃないかというのが真鍋さんの、まあ、感想でもございます。どこの県とは申しませんけれども、ある県では、12時間体制、まあ、365日ではなくですね、土日休みの1日12時間体制の命の電話という、そういうところもあるわけでありますけれども、新潟命の電話は発足以来365日24時間体制で電話の前で待っている方がいるというところであります。自殺の傾向は、まあ、最近政府の方も一生懸命やってまして、ご存知かと思いますけども、12年間連続全国で3万、数千人を超えております。この状況がここ近年ですね、また増える傾向にあるということであります。で、新潟県の自殺率は、昨年は776人でございました。平成15年が800数十名ですから、それから比べれば減ってはおりますけれども、まあ、人口もそれだけ減ってきておりますので、まあ、率的にはそう遜色ないんじゃないかなと、危機的なところは遜色ないんじゃないかなというふうに思っております。ちなみに柴田市はですね、大体20から30の方が毎年のように命を落としているということでございます。で、動機に関しては一番なのは健康問題が一番の引き金でございます。最近ニートとか若者の、まあ、 何ですか閉塞感とかっていうふうに非常に大々的に捉えられておりますけれども、絶対的に多いのは健康を理由にした問題、そして年代も50代後半から60代70代という見渡すと非常に危ない方がいっぱいいらっしゃるようでございますので、この際ですね、自分のためにも命の電話の活動に、埋没するとその気にもならないじゃないかというふうに思いますので、私も自分がやると悪いんで一生懸命今やってるというところでございます。ちなみに命の電話に相談かけてくる人の年代はやはり50代60代が多いそうです。そして男女別にすると女性の方が多いそうです。ただ自殺するのはですね、圧倒的に男性が多いんですね。70% が全国平均でも 70% が男性です。やはり男は辛いですね、弱いですね、統計上も表しているように思います。まあ、その意味で、まあ、我々もこの命の電話の活動の中で、その方々に手の届くようなところに PR 活動をしているということであります。ちなみに我々がどんな活動をしているかというと、まず命の電話のあること自体を PR 活動しております。ポスターもお願いしてあります。カードも作りました。そしてロータリークラブの皆様方にも事業所にお貼りいただくようにということでお願いしたり、幼稚園にしたり学校に行ったりいろんなところにしております。でまた今年は7月7日に柴田駅の街頭で、まあ、いろいろ若者の協力も得たりしてですね、ギラ配り、ティッシュ配りをやりました。で6月30日は講演会、去年も福井のお坊さんを呼んで講演会をやりました。そしてこれからの予定でございますけれども、8月2日には関川村の公民館で、元 NHK のアナウンサーの青木優子さんの朗読会を開催したいというふうに思っています。それから11月8日には慶和学園大学の大講堂で、ビートたけしさんのお兄さんの北野勝さんをお呼びして、この、まあ、命の尊さというふうな講演会を開催予定でございます。そして10月の24日にはこれは新潟の総合福祉会館なんですけれども、この活動資金をですね全部寄付と、それから寄付ですね、全て寄付で賄っています。その意味で毎年一遍チャリティーをしてですね、大体70万ぐらいの売り上げを、まあ、目指すんですけども、まずはございます。そんなことで先ほど会社チームも講演会の運営委員会を開きましてですね、このバザーに全面的に協力すると、ついてはまず酒屋を出店すると、で今新潟税務署にその手続きをするとかですね、あとトントン市場の方に協力を願った野菜を出すとか、それから柴田のお菓子屋さんにお願いして、それを出してもらうとかですね、あとこれから神田さんの方からそのうち話あると思うんですけど、チャリティの物品を協力いただこうということもお願いしたいというふうに思います。そんなことを合わせてですね、初めて、チャリティーバザーに柴田の開発支部は参加するわけですけども、開発支部からのやはり協力体制を強力に進めていきたいというふうに思っております。あとその他に先般嬉しいことは、柴田市に自殺防止条例の制定を請願いたしまして、それも採択されております。で一生懸命ですね、今行政とそれから議会に働きかけた一日も早い条例の制定に向けて、まあ、叱咤激励をさせてもらったというところでございます。でもう一つこれからの活動として、相談員が以前は200人前後で24時間体制でやっておりましたけれども、高齢化に伴いまして今170名に減っております。なんとかこれを増強していかなくちゃいけないということで、開発支部の力でもってですね、その応募する方の掘り起こしを図ろうと、まあ、こんな活動をしているわけでございます。やることはいっぱいあるんでありますけれども、その成果というのはどのくらいあるのかというのは全く、心もとない状況であります。ただ最近思うんでありますけれども、私どもの事務所自宅に一般市民の方から結構電話がかかってくるようになりました。まあ、先ほどのそれもですね、運営委員会でちょっと認知されてきたかなというような思いもして喜んでいたところであります。これがそれこそ自殺を志す人に対して届いてですね、その自殺を思いとどまる人が多くなることを願って、 これから日々活動を続けてまいりたいと思います。10月の3日には大変お世話になりますし、今後も命の電話のご協力一つよろしくお願いしたいと思います。今日はポスターを持ってまいりましたので、できれば貼り替えをお願いしたいと思います。大変ご清聴ありがとうございました。
会社の準備を使って、やっていただければと思います。それでは第一例会閉会の伝承を片山会長お願いします。
島田さん、日々活動ご苦労様でございます。これで趣旨、活動内容とご理解いただきたいと思いますので、10月3日、皆さん協力して頑張っていただきたいと思います。じゃあ終わります。